生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私、あなたの今日はいかがですか。熊田奈美子です。今日の微笑みトークは5月の最初の火曜日、微笑みスタジオに素敵なゲストをお招きしています。石原めぐみさんです。どうも石原さん、今月もありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、実は石原さんは4月の3日の微笑みスタジオにもおいでいただいてお話を伺いました。あのこの番組はネット放送なので、
はい、
過去のデータでもうそのお話を聞くことができますので、
はい、
石原さんの若き日のいろいろなお話、
はい、
でもその若き日にイエス様の教会からも離れてたけれども、
はい、
まあ、お仕事で、そしてまたその、医学部を受験しようとかもいろんなことを思ったけれども大きな病を得て、
はいはい、
そこからまた人生が変化して、
そうですね、
で結婚の出会いがあって、はい、ということで、
はい、
まあ、ずっとこう伺って、実はあの子供の日がもうすぐ来ますので、
はい、
子供の日にちなんで若いママの方に焦点を当てて、はい、今日はお話を伺っていこうかなと思いまして、
はい、
実は、まあ、その裏番組ナミコブライダル、あの結婚をね、結婚願う方たちいらっしゃるんですが、
はい、
実はそのリアリティというか、もうこの結婚ということは、
はい、
そんなに綺麗事ではない。
はい、そうですね。
はい、それで、はい、そのことを、はい、あの例えばこの間ある大学生の、あ、まあ、テレビで取材されてたお嬢さんは同棲してる、で、愛する人もいるけど、でも結婚しない、で子供も育てないっていうふうに思いながら、もう自分の人生はこれだってなってて、若い人もなんか子育てっても大変っていうね、そういう気持ち結構持ってたりするので、まあ、実際めぐみさんが踏み切ってみて、
はい、
リアルな現実がどうだったかっていう話も聞きたいなと思うんですが、
はい、
実はこの間ネットの中でね、
はい、
あのなんていうのかな、こう私お母さんだからっていうなんか歌
みた
い
な、なんか見ました、私も。でもちょっと内容まだ、それでね、細かく見てないです。
私あの実は私も母親なので子供2人育てましたから、私お母さんだからって、なんだろうと思ったら、そのね、なんていうんだろう、こういうその文章なんですよね、そのね、一人暮らしをしてたの、お母さんになる前、ね、ヒールを履いてネイルして立派に働けるって強がってた。今は爪を切るわ、子供と遊ぶため、で走れる洋服あのパートに行くから、それから私お母さんだから、私お母さんだから眠いまま朝5時に起きるの、大好きなおかずはあなたにあげるわみたいな、そういうそういう歌詞なんですよ。
歌詞まで知らなか
った。つまり、
はい、
その自己犠牲を強いるわけ。
ああ、なるほど、
うん、で、うん、でも私お母さんだから、私、はい、お母さんだからで、そうしたら、なんかすごかったんですって、こう反響が、
その反響があったことは
そんなって、
うんうん
うんうん、そんなお母さんっていうのを一括りにしないでよっていう、そういう叫びだったらしい、めぐみさんもそう思います。
私もう毎日炸裂してます、う
ん、は
あ、もう戦い、お母さん、私お母さん慣れてないです。
あ、なるほど。それで、はい、めぐみさんの場合でも大きな病を得たでしょ、だからそのお母さんになるってことはどうだったんですか。
そうですね、この間あのお話さ、先月お話した中で、うんうん、あの私病気を大病してしまったっていうことなんですけれども、
うん、
難病だったんですね、で、まあ、治らない病気って言われて、とか思って、それは どういう病気だと思ったんですけれども、
はいはい、
その中で、まあ、旦那王子様に出会って、もうこの王子様逃すまいと思って行ったんですけども、でもこのことは話さなきゃいけないってすごく思っていて、旦那様に、結婚しようって言ってもらった時に、私子供は望みませんって思い切って言いました。
告白したんですね。
はい。でもそうじゃないと悪いなと思って。
どうでした？聞いて彼。
なんか黙って、あ、そうですかって
聞いてくれた。
そうです、あ、そうですか、あ、そうですね、いいですよみたいな、
うん、だからノーって言わなかった。
はい、そうですね、本当に、ああ、なんかああみたいな、こっちの方が帰って、あ、そうみたいな感じでした。
でも今、はい、お子様が実はいらっしゃるんです
ね。はい、そうですね。本当に、本当に神様にお出来にならないことはないと思います。本当に思いますね。
それは、王子様っていうか、一緒に生きる彼がいろいろ考えてくださる、
は
い、
そうですね。まず、結婚しようってなった時に、うん、結婚の前に一緒に病院の先生に、うん、それ主治医の先生に一緒についてってもらって、はい、自分の病気がどういう病気か、うん、または妊娠を望むことは私にとってどういうことなのかとか、いろいろ説明してもらって、うんうん、それで旦那さんもついてきてくれて、それでまあそれでもいいって言ってくれて、はい、結婚して、はい。でもやっぱり女性としては結婚して、あ、子供がいたらまた違う楽しみがあるんじゃないかと思って、うんうんうん、自分の中では諦めきれない気持ちがあって、で、そしたら旦那さんがそのことに気づいてくれたのか、インターネットで、私と同じ病気でも子供を産んで育ててる人いるよって調べてくれたんですよね。みたいな。
そう
ですか。はい。はい。それで、じゃあ、今のお医者さんは妊娠は望まない方がいいっていう、うん、ことだったので、じゃあ違うお医者さんに行ってお話聞いてみるのもいいかなと思ったので、最初横浜に住んでいた時のままの主治医の先生だったので、うん、今度は、主人と新しく新居の近くの病院に紹介してもらっていきました。
そうですか。そして、はい、最初のお子様が与えられて、はい、もう一人お子様が、
はい、今1歳と1歳4ヶ月、ね、と、3歳半かな。
だから今もう大変な毎日を送ってらっしゃるんですよね。
はい、もうすごいです、
うん、そうするともう炸裂してもうなんか感情がもう高ぶって
もういやもう感情高ぶって、うんね、もう本当に、うん、ふさわしくないことばっかもしれませんが、うんうん、プチプチってぶっちぎれ
て、で私ね子育て講演会とかよくやったんですよ、
はい、
でその時に、はい、その非常によく言ってたのが、
はい、
ヘッドはねクール、頭はクールに、
はい、
こちらのねハートはね、はい、ホットにっていう話をよくしてたんですよ、
は
い、っていうのはこっちが冷静じゃないと、はい、もうカッカカッカしちゃうでしょ、
はい、もうカッカカカもう私本当恥ずかしいんですけど、
うん、
もう1分に1回は爆発して、
うんね、そうですか。ではナミコの子育て講座に今度、はい、もう招きしなきゃいけない。
お願いします。
だから、
はい、
そういう中ですごくリアルな現実を、はい、まあ、結婚する前のお嬢さんなんか感じるとやっぱりちょっとと思ったりね、でなんかご兄弟はいろんな状況で今いらっしゃるんですね、
そうですね、うん、兄夫婦は子供が、ね、いないんですけれども、うん、
はい、
もうでもお休みのたんびにあちらこちら2人でもう永遠のカップルみたいな感じであっち行ったりこっち行ったりなんかそちらこの間は広島で行ったから広島の牡蠣とかを買ってきたり、
そうですか、
それでなんか幸せ分け持ってもらってます。
その存在が、うん、例えばね、はい、めぐみさん与えられなかったとしても、でもやっぱり幸いな結婚であるっていうことでもありますよね。
はいはい、本当に。
そうですか、はい。それから他のご兄弟もまた違う生き方。
はい。はい、姉は、姉で、もう我が道進んでるんですけども、
はいはい、
自分でお家買って、バリバリと。
あ、お仕事に励んで。
バリバリ。
あ、
はい、教育のお仕事なんですけど、
じゃあもうそれをこう指令を持ってやってらっしゃる、
はいはい、
それもまた生き方としてはありますからね。だから私たちが幸いに生きるときにそういう多様な生き方の中で、
はい、
まあ、めぐみさんが神様からいただいた人生として今、
はい、
そんなことがあるわけですよね、
はい、そうですね。本当に思いもよらず2人ももう子供を神様からお預かりして神様にお捧げする子供として育てていかなきゃって思って毎晩反省するんですけども、はい、もう朝になるとまた、うん、もうおトイレ行けとか
そうですよね、
ご飯座って食べろとか、
うん、なんかね、よく聞くお話は赤ちゃん誕生の時って天使のようでしょ、
はい、
でとても可愛くて、この清らかな存在が、
はい、
聖書でいうその原罪を持って生まれるのかっていうことを思っちゃうっていうことがありますからね、はい、 ところが、2歳、3歳とかなってくると、やっぱり人間って、教えないのに罪人だよ、みたいなことを。
本当に、ごまかすの上手。
ね。だから、聖書で言ってることは、人間とはこういうものって言ってることは本当だな、みたいに感じて、
ね、はい。はい、本当に。そうですね。
もう私も思い出しますね。子育ての時いろいろありましたね。はい、でもそうすると、奈美子のトークが止まらなくなっちゃうので。
いえいえ、私も本当に。はい。はい、
そしてね、今、その、実際家族を持ってみて、はい、まあ、その願い祈りつつ待ってらっしゃる方々も多いので、
はい、
どうですか、そのリアルな厳しい現実あったとしても、はい、その家族になった実感というか、
はい
はい、
そうですね、本当に神様から、うん、本当思いもかけずいただいた家族、はい、
そうですよね、
はい、
でも結婚する前と結婚した後はやっぱりお互いパートナー同士もって思う新しい発見だってあるでしょ、
もう私たち特に3ヶ月で結婚を決めたので、本当に長い間その方を知って結婚したわけじゃないので、もうみたいなことばかりなんですけど、
たくさんありました。
はい、はい、もうなんかいちいち気になってしまったり、
あのほらお互いにね、育ったあの、なんて場所と、
はい、
その家の、家、その家らしさの中でご両親様が育てていくわけですから、
はい、
で違う者同士が一つの家に、今度は家、家庭となるので、
本当ですね、
その違いはもういろいろ出てくると思うんですよ、はい。ですから本当にお食事のいただき方とかね、もう本当に何気ないことでも、
もうカルチャーショックな。
うん、そうそう、あのね、チューブからこう、はい、あの、ね、こう歯を磨くときのその出し方が違うとかね。
本当に、はい、うちの旦那さんは、歯ブラシを磨いた後に、ちょっと洗うじゃないですか。はいはいはい、で、ペッペッてお水を取って、さすじゃないですか。
そうですよね。
そのペッペがないから、いつも水浸し、歯ブラシが水浸しなんです。ごめんなさい。笑っちゃった。
なるほど。でもね、私も結婚する前にそれカウンセリングがあって、その先生から、そのね、はい、教えられたんですけど、だからその、そういう、どちらかというと、まあ、これが真理ですみたいなことじゃなくて、何気ない日常のギャップがね、初めてそこで2人が分かる。
本当に
っていうのがあるんですよね、
はい、本当ですね、
そう、
はい、
だから不思議ですよね、はい、でもその中でやっぱりそこで、
はい、
その結婚の制約の健やかな時も病む時も、殉教にも逆境にも、
はい、
あの本当に愛していくというそのところに立ち返るんですよね、誓いの言葉にね、
本当ですね、
うん、
もう毎晩あその主に使えるように旦那さんに使いなさいって、
はいね、
言われましたみたいな感じで、はい、
でその、はい、そこの誓いの言葉に、帰るわけですよ、
はい、
それで私が思うのは、私はずっと言ってるんですけど、トライアングルって言ってるんですよ、ですから、もうずっと前からそうなんです、あの、トライアングルウェディングっていう風に言って、あの、ご紹介するんですよ、だから男と女と想像されてたった2人でただ出会って、あの勝手に家庭を作るんじゃなくて、そこの男と女のその頂点に神様という方がおられて、こう三角形で家庭形成をしてるわけっていうことを言ってるんですよ。で、そうすると、
はい、
その勝手気ままな自己中心の、まあ、アダムとエヴァが、そこで初めてあのイエス様の恵みによって生かされてるっていうことでこう許し合う、
すごく、そう思います、
ね、
そうですね、
だからこうキリストを知らない家庭の中では、はい、やっぱそこでこうすごい反発があったところ、ドラマでありましたよ、不倫のドラマ、
あ、そうですね、ありますね、
ちょっとしたことで不倫して、で奥さんがまた抵抗するように不倫をしてみたいな、そういう、ことになっちゃうんですよね。
本当ですね。
で相手を許さなかったりとかね、
はい。
ですからやっぱりトライアングルウェディングはずっと私言って
る、ね、
そうずっと言ってるんですよ。
はい、
でこれからもそういうね、
はい、
あのカップルっていうかご家庭が誕生することがいいなってすごく思っているんですよね。
はい
はい、まああの人生をここまで来て、まあ、リアルな結婚の現実あっても、まあちょっと切れちゃっても、でもやっぱり夜に なると反省して、
はいはい、
神様ごめんなさいって言いながら、はい、まあ子育てをやってるわけですよね。
はい、
だからお互いに夫と妻も許し合ってるわけですよね。
本当ですね。うん、もう本当にそれあの。朝起きると、主人が読んだリジョイスがパッてこう、 ログアウトしないとすぐ出てくるじゃないですか、はいはいはい、読んだページが、ね、はいはい、あ、主人はもう読んだんだと思って、前は一緒に読んでたんですけど、今ちょっと忙し
い、ね、実はね、うちはその毎朝ね、カップル夫婦でディボーションというか、はい、御言葉を聞くんですけど、私リジョイスの音声配信の、はい、してるので、
はい、
その自分の声を聞きながら二人で御言葉を聞くっていうか、はい、で二人でその聖書箇所をずっと読むんですけど、はい、やっぱりそういうことができる家族として生きられるっていうのも、とても幸せなことだなっていうふうにね、はい、思いますよね、はい、
本当に感謝です。
はい、でめぐみさんの人生そのものも、はい、いろんな思いがありますか、はい、なんか説教を聞いて心に思うことがあったんですか。
そうですね、
はい、
先生、僕先生の話の中で、人生は、自分の人生ではないってお話があったんですよね。と思って、自分の人生じゃないんだと思って。
はい、
本当、神様に仕えて、神様に生かされている、その人生を歩むっていうことなんだっていうお話だったんですけれども。
じゃあ、子供たちがこう、うろちょろしてる中でも、その先生のお話がスッと耳に入ってきたんだ。
はい、もう子供の、遊びの部屋の中に入っても、もうわーわーって盛り上がってたんですけど、そこだけ、そこだけということは本当恥ずかしいんですけど、
でも聞こえてきたんですか、心に。
はい、
うん、ですからその4月の番組で、あれもこれもやりたい、いっぱいあったけど、でも実現はね、やっぱりそこで病によってストップした、
そうなんですね、やはりなんて言うんでしょう、その すみません、なんて申し上げたらいいか、自分のためにもし自分のためにと歩み続けても、決して満たされない、じゃないかと思います、
だから、神様のために生きる、その喜びを、本当に、ご一家みんなでこれから味わっていけるし、自分自身の人生も、そういうところがありますよね。
そうですね。
私ね、本当にこの番組作ってて、だから喜びなんですよ。すごく嬉しいし、聞いてくださる方からも元気が出るってね、お便り来たり、それから生でもいろんなね、集会やるんですけど、すごく喜んでくださるので、生かされる間は、神様感謝しますということで、朝ね、お祈りして、だ今日も今朝、スタジオに来ますので、ああそうか、神様が備えてくださった時だなと思って、すごく喜んでここに来てるんです。
本当に私も本当にこう人生を探して、自分の人生を表すような、仕事を探したいと思ってもがいてましたけど、
そうですね、
神様答えくださったって最近思います。
そうですね。
この私もこの主人と一緒に祈りつつ、このいただいたクリスチャンホームを大切に守って築き上げていきたいなと思っています。
そうですね、で今お聞きの方で、これからその、願いを持って祈ってらっしゃる多くの方も、神様の時が来たら、その道が開かれるということをね、やっぱり祈りつつ期待していただきたいなと思うし、まためぐみさんの話を2回こう4月5月聞いてご感想をくださると嬉しいですね。
ぜひ。
本当にいろんなお話を伺いました。これからもまた機会がありましたらお話聞かせてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のほほえみトークいかがでしたか。もうすぐ子供の日、若いママめぐみさんのお話をお送りしました。リアルな現実の中にもでも喜びを持って来てらっしゃるお母さん、良いお話を伺うことができました。あなたからのご感想メールも心からお待ちしています。さて、あなたにプレゼントのご案内です。このほほえみトーク、毎月第一の火曜日、ナミコのポストカードを用意しています。子供たち、おいしい言葉、心のゆりかご、このポストカード3枚セットにしてお申し込みの方にもれなくプレゼントします。どうぞナミコのポストカードお申し込みください。またあなたの家の近くの教会のご案内はいつでもしています。どうぞ最寄りの駅を書いてお問い合わせください。それでは郵便のお申し込み先です。郵便番号 101-8691 です。神田郵便局、支障箱190番、ほほえみトークの係です。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。